ジャカルタからコレはボイスオフインドネシアです。日本語で放送されているボイスオフインドネシアはインドネシアに関するニュース、情報、エンターテインメントだけでなく、さまざまな情報を提供します。周波数 332kHz および4755kHz で、またはウェブサイト www.foinews.id および LL デジタルアプリケーション KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。Selamat malam, konbanwa, Rizna minasan, kyo, watashi, Iisan ga, Nihongo hosou wo okurimasu. Kyo no bangumi wa, nyuusu kara hajimari, tsuzuite, samazama na Indonesia no jouhou, soshite, ongaku wo okurimasu. Sore de wa minasan, mazu wa, nyuusu wo okiki kudasai. Hiki tsuzuki, shuhasu 3325kHz ya 4755kHz ya ウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。バヌアツは商業航空便を再開、地震による死者数は12人に達することについてお伝えします。バヌアツは土曜日、少なくとも12人の死者を出した地震の後、観光業という重要な産業を再開するために、商業航空便の一時停止を解除すると発表しました。火曜日に発生したマグニチュード 7.3 の地震は、主要な島を揺るがし、首都ポートビラでコンクリート建築物を倒壊させ、地滑りを引き起こしました。この地震により、水の供給が損傷し、携帯電話ネットワークが途絶え、首都の収容港での業務が停止しました。AFP の報道によると、バヌアツは7日間の非常事態宣言と夜間外出禁止令を発表しましたが、ポートビラ国際空港は日曜日に商業航空便を再開する予定であると発表しました。これにより、人口32万人の島国に観光客が戻ることが可能になります。それでは次のニュースです。米国議会は政府閉鎖を防ぐための法案を可決したことについてお伝えします。米国議会は土曜日の未明、数週間にわたる激しい交渉の末、政府閉鎖を回避しました。上院は連邦機関の資金を来年3月中旬まで確保するため、下院が先に可決した法案を承認しました。 AFP の報道によると、期限の深夜を過ぎて30分以上経過した後、上院はこの法案を迅速に可決しました。この取り組みにより、閉鎖準備が停止され、給料なしで一時帰休となるリスクがあった80万人以上の労働者のクリスマスが守られました。それでは次のニュースです。パキスタンの情報機関、武装勢力の攻撃で16人の兵士が死亡したことについてお伝えします。パキスタンの情報機関の職員は土曜日、アフガニスタン国境近くの軍事拠点が夜間に武装勢力の大胆な攻撃を受け、16人の兵士が死亡し、5人が重傷を負ったと述べました。AFP の報道によると、匿名の職員はこの攻撃がカイバル・パクトゥンクワ州のマキイン地域で30人以上の武装勢力によって行われたと述べました。彼は武装勢力が無線通信機器や書類、 その他の物品を焼却したとも付け加えました。一方、パキスタン・タリバンは声明でこの攻撃の責任を求め、上級指揮官の死亡への報道として行われたと説明しました。それでは次のニュースです。エネルギー鉱物資源大臣とプルタミナはクリスマスに向けたエネルギー供給の安全を確認したことについてお伝えします。エネルギー鉱物資源大臣のバリラハダリア氏は土曜日、バンタン州のタンジュングルム燃料ターミナルとタンジュンセコン RPG ターミナルを視察し、燃料油と LPG の供給が順調であることを確認しました。アンタラ通信によると、バハリル大臣は政府が2024年のクリスマスと2025年の新年を快適に迎えるためのエネルギー供給の準備を備えていると述べました。現在、国内の LPG 在庫は平均 17.12 日分、ガソリン、灯油、航空燃料の在庫も平均18.20日分で安全とされています。プルタミナの最高経営責任者、シモン・アロイシウス・マンティリー氏は、プルタミナデジタルハブを通じて状況を監視していると述べ、クリスマスと新年の需要を満たすために LPG の供給が準備されていると確信を示しました。それでは最後のニュースです。エアナフ、クリスマスと新年の航空交通の円滑な運航を確認することについてお伝えします。インドネシア航空ナビゲーション運営機関または LPPNPI またはエアナフインドネシアは2024年2025年のクリスマスと新年の期間中、空港での航空交通ナビゲーションの正確性を確保する準備を備えています。アンタラ通信によると、エアナブインドネシアの安全、セキュリティ、標準化部門のアハマッド・ヌルディン・アウリア氏は、航空交通の円滑な運航のために様々な準備を進めていると述べました。クリスマスと新年の期間中、航空交通の総便数は76,340便に達し、1日平均4,018便が運行され、前年同期比で 2.56% 増加すると予想されています。また、航空会社から8つの収容航空で2,136の追加便が要請されていると述べました。クリスマス休暇のピークは12月21日、新年休暇のピークは12月28日、帰省ピークは2025年1月5日と予想されています。さらにエアナウは2024年12月18日から2025年1月5日まで56の空港と運輸省にモニタリングポストを設置していると発表しました。リスナー皆さん、これでニュースを終わります。Eさんが伝えました。リスナー皆さん、今週のトピックです。今回はインドネシアは D8 協力の強化を推進することについてお伝えします。インドネシアのプラボスビアント大統領は12月19日木曜日にカイロで開催された第11回 D8 または開発途上8カ国首脳会議に出席しました。D8 は1997年にイスタンブール宣言を通じて設立された発展協力組織です。加盟国はバングラデシュ、エジプト、インドネシア、イラン、マレーシア、ナイジェリア、パキスタン、トルコの8カ国です。このフォーラムでプラボー大統領は2023年の総国内総生産が4兆8100億米ドルに達し、世界で3番目に 大きな経済圏となる D8E の強大な可能性に言及しました。また、D8E が持つ豊富な海洋資源は国際的な舞台での D8E の地位をさらに向上させる可能性があると述べました。しかし、プラボー大統領はこのすべての可能性を現実な利益として国民に還元するためには、加盟国間の経済統合と協力を強化する必要があると強調しました。さらにプラボー大統領は、D8E を単なる経済ブロックにとどまらせないよう呼びかけました。彼によれば、D8E はグローバルサウスまたは南半球の運動であり、国際法、包摂性、公正、共通の繁栄に基づくより公正な世界秩序を追求し続けるべきだと述べました。この目標を達成するためには、グローバルサウス諸国が意思決定プロセスにおいてより大きな代表権を持つ必要があるとプラボー大統領は付け加えました。そのためには D8E が結束し存在する違いを乗り越えて国民のための共通善を優先する必要があると強調しました。プラボー大統領は結束がなければ D8E は弱体化し、グローバルな勢力に搾取される可能性があると警告しました。また、D8E がさらに多くの国を加盟に招待することを提案しました。彼は加盟国数を増やすことで、共同の繁栄を追求するためのコラボレーションを活用できると述べました。最後にプラボー大統領はインドネシアが未来に向けて準備を備え、共通のビジョンを実現するコミットメントを再確認しました。また、D8E が加盟国と世界全体にとって希望の一部となるよう呼びかけて演説を締めくくりました。リスナーの皆さん、これで今週のトピックを終わります。
リスナーの皆さん、今日はノルケシです。今日は12月22日、インドネシアの母の日のことから始めます。母の日は毎年12月22日にインドネシアで祝われます。母の日を記念する歴史は1928年12月22日から25日にジョクジャカルタで開催された第1回インドネシア女性会議から始まりました。この会議にはジャワとスマトラの12年から30の女性団体が参加し、特に教育と結婚の分野で女性の権利のために戦うことを目的としていました。1953年12月22日第25回議会を記念して、スカルノン大統領はこの日を母の日と定めました。それ以来インドネシアでは毎年12月22日が母の日として祝われています。次に1948年12月22日、インドネシア共和国緊急政府が設立されたことについてです。インドネシア共和国緊急政府は1948年から1949年にかけて設立されたインドネシアの亡命政府です。インドネシア共和国緊急政府はインドネシア独立戦争中で、オランダがまだジャカルタを占領していた時に、オランダが中部ジャワにあるインドネシアの臨時首都ジョクジャカルタを占領した後に設立されました。1948年12月19日に当時のインドネシアのスカルノ大統領とモハマド・ハッタ・フク・オシマルユがオランダに逮捕される直前、シャファルディン・プラウィラ・ガラシーに臨時政府樹立の委任を与えました。シャファルディン氏は他の共和党関係者とともに1948年12月22日に西スマトラ州ブキティンギにインドネシア共和国緊急政府を設立し、シャファルディン氏は議長となりました。インドネシアの職権を認め始めたロエム・ロイエン協定が合意された後、インドネシア共和国緊急政府の存在は1949年7月13日に終了しました。その時、シャフルディン氏はスカルノ大統領とハッタ副大統領にその任務を返上しました。最後に1989年12月22日、ブランデンブルク門が一般公開されたことについてです。ブランデンブルク門はドイツの首都ベルリンに1791年に完成した新興天主義の記念碑です。この門はベルリンの町をプロイセン王国権力の中心地にするために、当時のプロイセン国王フリドリヒ・ウィルヘルム24の命令で建設されました。第二次世界大戦後、ドイツのナチス政権が崩壊した後、ブランデンブルク門はソ連の占領地域内に設置され、次に冷戦時代には東ドイツとなりました。この門は東ベルリンの人口移動を管理するために、東ドイツ軍によって厳重に警備されていたベルリンの壁の一部だったとため、一般公開されていませんでした。1980年代後半のソ連と東ヨーロッパの国名を受けて、壁の両側のベルリン国名は市内の人口移動の制限を撤廃するよう求めました。1989年12月22日、西ドイツのヘルムート・コール首相が東ドイツのハンス・モドル首相に会うために門を通った後、ブランデンブルク門は一般公開されました。これで今日の歴史を終わります。
Suka dan duka, kaulah ibu. bagaikan embun kau sejukkan hati ini dengan kasih sayangmu. Betapa kau sangat berarti dan bagiku kau takkan pernah terganti. Kaulah ibuku, cinta kasihku. Terima kasihku takkan pernah terhenti. Kau bagai matahari yang selalu bersinar. Sinari hidupku dengan kehangatan.
Voice of Indonesia.
インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia です。リスナー皆さん、次はインドネシア語をお伝えします。
Voice of Indonesia。
リスナー皆さん、インドネシア語です。今日は第20回世界ペンチャクシラット選手権はオリンピック舞台へのプロモーションの場になったことについてお伝えします。ペンチャクシラットはインドネシア発祥の伝統武術で東南アジア小国に広がり、現在では国際社会にも広く知られるようになっています。その証として、第20回世界ペンチャクシラット選手権が2024年12月18日から22日にかけて、アラブ首都国連邦のアブダビで開催されました。国際舞台でのペンチャクシラットの認知度が高まる中、このインドネシアの伝統武術をオリンピックという名誉ある舞台に登場させることが重要なミッションとなっています。これに関連して、インドネシアのリト・アリオ・テジョ青年スポーツ大臣は、第20回世界ペンチャクシラット選手権の開催が、ペンチャクシラットをオリンピック競技に加えるための重要な一歩であると述べました。リト大臣によれば、ペンチャクシラットをオリンピックに持ち込むという目標は、国際オリンピック委員会のトーマス・バッハ会長とインドネシアペンチャクシラット連盟またはペベイプシ総裁であり、現在インドネシア大統領でもあるプラボー・スビアント大統領が8月のパリオリンピックで行った会談の結果に基づいています。青年スポーツ大臣は、第20回世界ペンチャクシラット選手権が関与する国々との関係を深め、 共通の目標を達成する場となることを期待しています。同時に、プンチャクシラットをオリンピックに向けて広く周知する場になると述べました。プンチャクシラットの指導者たちは、このスポーツが2028年以前にインドネシアオリンピック委員会から認定を受けることを目標に掲げており、それがオリンピックでの競技会への道を開くことになります。インドネシアはアブダビに78人の選手を派遣し、競技に参加しました。また、115人の選手が開会式でアトラクションを披露しました。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Raga bukan masalahku Lihat wajahmu di layar Ku tetap bersyukur Saat engkau terjaga Aku kan ada di sana Sempatkan bermain dan bawakan cendera mata Satu sampai lima tahun cepat tak terasa Segala hal ku bayarkan untuk melindungi Tunggu aku kembali lagi esok pagi Tumbuh lebih baik cari panggilanmu Jadi lebih baik Dibanding diriku Untuk sementara ini Aku mengembara Jauh Saat dewasa kau kan mengerti Dan aku kian menua Jika ku berpulang lebih awal tidak apa Berjumpa lagi di sana aku tetap sama Saat engkau teringat Dengar kita mana kalah Maaf atas perjalanan sempurna namun percayalah untuk mengujo dunia segala hal ku bayarkan untuk melindungi
RRI 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および LRE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワーナワーニー、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。 リスナー皆さん、次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などを伝えるパソワナインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、パソワナインドネシアです。今日はリオにある観光地をご紹介します。観光が趣味の方にとってリオ州には観光地の選択肢がたくさんあります。そのうちの一つは西スマトラ州とリオ州の国境、正確にリオ州クアンタンシギのカサン村にあるグルグムライタキです。クアンタンシギに別名クアンシンは、その名前の由来となった2つの湖、つまりクアンタン湖とシギニ湖に隣接しています。クアンタンシギニ地区には23の滝があります。最も美しくアクセスしやすい滝の一つは、とても魅力的で観光客を引きつけるグルクムライ滝です。グルクムライ滝は高さ約20メートルです。グルクムライ滝には高さの異なる7つのレベルがあります。観光客は1回でより多くの時間を費やします。魅力的な形とは別に、そこはプールのようです。滝の左右には岩と原生林が広がっています。空気がとても冷たくて気持ちよかったです。管理者は滝の底に行くためにコンクリートの階段を作り、その場所に安全にアクセスできるようにしました。階段がかなり急なので注意が必要です。次に滝の別のレベルに到達するには、岩の端にある階段を登っています。基地へのアクセスが完全に管理されていないため、滝の全てのレベルに到達できるわけではありません。グルクムライの滝は非常に特別です。美しい景色とは別に、その存在は自然のままで、湖に住んでいて心地よい場所だからです。この滝には水しぶきが轟くことから、地元の言葉からグルクムライというユニークな名前が名付けられました。グルは音、そしてグムライは飛び散る水しぶきを意味します。滝の名前はその場所に到着するとすぐに自然の音楽のようにご音を立てる水の音が聞こえたことから、この名前が名付けられました。水源はブキッブタブ保護森林地域から生きています。この場所はほぼ毎日地元の人々が訪れますが、休日や休暇などの大事な日、また聖なるラマダン月を迎えるリアオのマレージの伝統であるパタンブリマオには訪問者はさらに忙しくなります。この伝統はライムジュースとポプリを使った入浴によって行われ、毎年この場所で開催されます。この観光地には滝や橋のすぐ近くにある階段など、セルフィーを撮るのに興味深いスポットがたくさんあるので、カメラを忘れずに持参してください。それとは別に、インドネシアで最も美しい滝の一つでもあるグルクムライ滝の頂上からは、
Midori yutaka na kuantan singingi chiki no sukusike shiki wa nagaminu koto ga dekimasu. Listener no minasan, kore de Pasona Indonesia owarimasu. Mata hoka no kiyomi bukai topiku de aimashou.
Voice of Indonesia.
Indonesia より世界へお届けしている Voice of Indonesia です。次はワルナワルニをお聞きください。
リスナーの皆さん、ワルナワルニです。今日は2014年のクリスマスと新年に向け生活必需品の割引についてお伝えします。植木昭和の二社小売企業家協会またはアプリンドと協力し、2020年のクリスマスと2025年の新年またはナタルのお祝いに先立って、 無痛の生活必需品に対して最大 70% の割引を提供しています。エピック全ての商品が安く販売されると呼ばれるこのプログラムは2020年12月22日から31日までインドネシアの全てのアプリのカメクーリー店で実施されます。目的はクリスマスと新年度基本的なニーズを満たすために人々の負担を軽減することです。アプリンドの総理編会長はエピックプログラムは年末に常に増加する基礎的ニーズのインフレを抑制するための戦略的措置だと述べました。投資はこの大幅な割引により売上高が増加し人々の購買力が向上し最終的には経済成長を支援できると期待していると述べました。それ返信によるとエピックプログラムは現在スーパーマーケットやミニマーケットなどの生活必需品を販売している小売業者だけでなくデパートでも実施される予定だということです。一方、貿易商の貿易事業開発部長のセプト・スプリアットの氏は、すべての商品が安く販売されるをスローガンとするこのプログラムは、米、砂糖、食用油、ニンニク、シャロット、卵などの基本的必需品に焦点を当てると述べました。セプト氏はまた、貿易商がインドネシア市場と輸出を支配するインドネシア製品を支援するために、これ業者に対しより多くの国産製品と零細中小企業製品を市場に出すよう奨励していると述べました。リスナーの皆さん、これで終わりを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
Aku tak kawan gak pada cerita.
Voice of Indonesia.
インドネシアより世界を届けしている Voice of Indonesia です。次は音楽の広場をお伝えします。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今日はインドネシアの歌手、ハニンディアの新曲をご紹介します。ハニンディア・チタニンティアスはハニンディアとしてよく知られており、才能のある若いインドネシアの歌手です。彼女の最新作「アオベット・ウントク・イブ」を発表しました。この曲は常に無私無欲で戦う母親のような存在に対する子供の愛、犠牲、そして感謝の物語を語っています。この曲の歌詞では、母親が子供の将来のために疲れや不安を隠して、まるで全てが大丈夫であるかのように歌っている様子が描かれています。ハニンによれば、アオベット・ウントク・イブは、忙しいスケジュールの中で母親への恋しさが芽生えた時、特に母親の姿から遠く離れている人が聞くのに最適です。アオベット・ウントク・イブという曲は、制作過程に多くのミュージシャンが参加しました。アリス・ノール・イスカンダルとティト・ペスナルディが作詞・作曲を務め、そして暗黒のアレンジはティト・ペスナルディが直接担当しました。リスナーの皆さん、これからハニンディアの新曲「アオベット・ウントク・イブ」をお聴きください。
Voice of Indonesia.
Aku tak mengerti apa yang ku rasa. Rindu yang tak pernah begitu hebatnya. Aku mencintaimu lebih dari yang kau tahu. Meski kau takkan pernah tahu, aku persembahkan hidupku untukmu. Telah ku relakan hatiku padamu, namun kau masih bisu diam seribu bahasa dan kecilku bicara. Baru ku sadari cintaku bertepuk sebelah tangan. Kau buat remuk seluruh hatiku. Semoga waktu akan mengilhami sisi hatimu yang beku. Semoga akan datang keajaiban hingga akhirnya kau mau. Aku mencintaimu lebih dari yang kau tahu. Meski kau takkan pernah
リスナー皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia、Instagram は foi_official、Twitter は @foi_indonesia、TikTok は foi_official、メールは voi@voinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。